私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。礼拝堂で、毎朝と、夜にお祈りをします。誰もいない礼拝堂というのは、とても静かでとても落ち着いて、一人で、神様との時を過ごすことができます。これは牧師の本当に神様からのプレゼントだなと思います。牧師というのは礼拝堂と共に住んでいますので、いつ来てもお祈りができるし、いつ来ても神様と出会う時を与えられています。しかし最近本当に不思議なことがあります。修法に書きましたけれども、お祈りしているとパチンパチンって音が礼拝の中から聞こえてきます。もう聞こえる場所はですね、決まってて、その2列目の今谷口先生のお父さんお母さんがおられるところから聞こえるのと、あとオルガンの前から聞こえるのとですね、必ずそこの場所です。僕も例のことは分かりません、例のことは分かりませんけど、そのパチンパチンって音がする席に誰がいたかっていうと、本郷さんがいて谷口芳野先生がいてですね、そうするとまだお二人がですね礼拝に参加しておられるんじゃないかな、そういう気持ちにもなります。またこの教会にイエス様と共にいてですね、この教会の成長をひたすらこうお祈りしているんじゃないかな。ですからパチンパチンって音が聞こえても何ら怖いことはないんですね。ああ今ここに谷口先生がいるし、本郷さんがいるし、もっとここの中におられる寺本雄二さんもおられるし、みんなで毎朝毎晩私たちはお祈りをしているのだというふうに思うからです。私たちには本当にわからない世界というのがたくさんあります。よく言われるのは霊の世界もそうです。しかし私たちが分かっている霊もあります。それが聖霊のことです。なぜ聖霊のことがわかるかというと、それはイエス様が教えてくださっているからです。イエス様は聖霊のことを助け主、弁護者というふうに教えてくださっています。誰を助けるのか、誰を弁護するのか、それは実は私たちではありません。イエス様のことを弁護し、イエス様のことを助ける、役目としての聖霊が与えられています。イエス様の御言葉を私たちに伝える役目、イエス様の御言葉を弁護する役目、それが聖霊の役目だと教えてくださったのです。その聖霊が今日もこの礼拝堂で働いているだろうな、私はそう思っています。とても不思議な出来事として、イエスがここにおられるということを感じるのは、聖霊がその感じを与えてくれるからです。そうするとこの聖霊の働きなくしては教会は成り立ってはいけません。私たちがしなければならないのは、この聖霊がこの教会に満ちてくれるように聖霊を求めるということ、それをしなければなりません。大江教会がやるべきことはたった一つ、今日もこの礼拝堂に聖霊が満たされるように、それを全員で祈ることです。その聖霊が満たされたときに、実は本当の喜び、楽しみ、そしてイエス・キリストの命というのを再確認できるのではないかなと思うのです。イエス様が聖霊を送られるとき、その話をされたとき、実は弟子たちは悲しみの中にいました。それは弟子たちの元からイエス・キリストが離れていかれるという、その宣言をされたからです。イエス・キリストとのこの世の生涯でのお別れをそこで持った弟子たちは悲しみの中にいました。イエス様が十字架につけられた時に逃げたということもありますし、また裏切ってしまった、それはユダだけではなく自分たちも同じだったということに気づかされた。しかしそんな弟子たちに向かってイエス様は、大丈夫、安心しなさい、私は天に昇っていくけれども聖霊を送るから、それを待っていなさい、そう言われたのが実は今日のペンテコステの出来事です。使徒言行録には舌のような炎がそれぞれのこう上にとどまったとあります。今日の礼拝堂ではそれをこうイメージしてですね、前にですね赤い舌 見えますでしょうか。僕も聖霊の存在を見たことはないので、まあ、上からですね降ってくるというイメージ、それが皆さんのもとにとどまったというのです。まあ、しかしこの聖霊のことについてはイエス様がその時に何て言われたかというと、ヨハネによる福音書では神様は人々をみなしごにはなさらないと言われたのです。だから聖霊を送る、私が去っていくのはあなた方のためになる、私が去っていかなければ聖霊は来ない、弁護者はあなたのもとに来ない、確実なこととして私が去っていった時に聖霊を残す、そうやって与えられたのが聖霊なのです。その聖霊が来れば罪について義についてまた裁きについてこの世の誤りを明らかにする、そういうふうに教えてくださいました。聖霊の働きっていうのは何か超能力的な働きではありません。何か物が動かすとかまた人を動かすとかそういうものではありません。実は聖霊というのは罪についてそしてまた義についてそれを教えてくれるのだ。なぜ教えてくれるのかっていうと、それは私たちが信じないからだ、信じるように導いてくれるのが実は聖霊の役割だというふうにあるのです。そう思うと私たちは日常生活の中で聖霊によって信じるってことを教えられているってことになります。この信じるってことが私たちにとって一番大切なことなのでしょう。先週新幹線に乗って広島の方に行っていましたら、新幹線には今雑誌がありまして、その雑誌をですね読んでいました。そういえば雑誌を読んだ時にだいぶ昔だけれど北陸の歌人で立花明美っていう人の句を読んだなということを思い出しました。立花明美っていうのは初めて耳にする歌人でしたので、それが急に有名人になったっていうのが不思議でなりませんでした。なぜ有名人になったかというと、その当時のアメリカの大統領だったクリントンという大統領が、天皇陛下がアメリカに訪米された時にその句を使ったんですね。で、何の句を使ったかっていうとこの句でした。楽しみは朝起き出て昨日まで、なかりし花の咲けるを見るときと、この句をクリントンが読んだのです。その前段階としては中野浩二さんの製品の思想にこの立花明美のことが書いてあったからというふうに言われています。楽しみは朝起き出て昨日まで、なかりし花の咲けるを見るとき、昨日なかった花が咲いているとき、それを見たときに本当に楽しみ、自分の心の中に楽しみが生まれてくるという、そういう句だろうなというふうに思います。ただこの立花明美っていう人は本当に極貧の生活をしています。そして57歳で明治維新の10日前に死んでいます。まさに幕末の動乱の中で生きた歌人だったのでしょう。ところが彼の句にはその動乱とか全くありません。激しい句っていうのがないのです。貧乏覚悟で作家の道に入り、あえて清貧の生活を送った。この立花明美の功績っていうのは清貧の生活を送ったというよりも、そういう動乱の中においてどんな句を読んでそれを残したかということなのでしょう。実はこの楽しみはで始まる彼の句がたくさん残されていまして、こういう句があります。楽しみは目子むつまじく打ち集い、頭並べて物を食うとき、楽しみは銭なくなりてわびおるに、人の来たりて銭くれしとき、楽しみは心に浮かぶ儚ごと思い続けてタバコ吸うとき、こういう句をずっと読んでいるのです。幕末のあの動乱期に食べること、金銭のこと、タバコのこと、こういう日常生活の出来事を歌った。実はそこに人間の生きる場所があるのだと表現したのではないかなと思うのです。私たちの生きているところは一体どこだということをこの句を読みながら教えられます。私たちが生きている、本当に生かされている、そういうところがある、そこで神様が働かれるとするんだったらそれはどんなところか、 動乱の中なのか、仕事の中なのか、そういうところではなく、何気ない日常の中にこそ神の働く場所があり、聖霊が働くのだ。そのようにこの句を読みながら思ったのです。だとすると、聖霊の働きっていうのは皆さんの日常生活の中であることです。私たちが生きているこの場所で働いているように、家庭の中で働くのです。なぜなら、実は私たちが生きている日常生活の中にこそ悩みがあり、苦しみがあり、痛みがあるのです。そのことを神はほっとかれない。楽しみも喜びも笑いも同じように日常生活の中にある。そこに神様の働きがある。そこで生かされていることこそ、私たちが本当に感謝すべきことなのでしょう。私たちの教会は聖霊が与えられて誕生しています。そして今、聖霊によって守られています。だからこそ、何気ない日常生活の中で感謝の言葉を述べることができるのです。一緒に家族とご飯を食べるとき、また教会で皆さんと一緒にご飯を食べるとき、一週間の出来事を話すとき、また先週は一緒に鳩を作るとき、子どもたちの将来について話すとき、教会のこと、信仰のこと、すべては聖霊の守りの中で起こっている。それがあるから私たちはこの交わりを持つことができています。ペンテコステというのは教会の誕生日です。これまでの誕生日と教会っていうのをあまりくっつけて考えることがありませんでした。しかし、私たちに命が与えられているように、聖霊という命が与えられて初めて教会が誕生した。そのことを今日は覚えていきたいと思います。今日の礼拝では、神様から与えられた命しての聖霊をみんなで受けたいと思います。その聖霊が最後に鳩となって皆さんのところに降り注ぐ、そのことを待ちたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の一日を心から感謝いたします。教会の一番最初に神様は聖霊を送ってくださいました。そしてその聖霊が教会の命として、今もまたここに続いて私たちのことを守り導いてくださっています。どうかその聖霊の働きを覚え感謝し、私たちの日常生活の中においても神の働きを見ることができるように導いてください。今週1週間もあなたの豊かな祝福のうちに私たちを置いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。